ここが知りたい、聞きたい Q&A 一般質問。中川正文議員、 MLGs マザーレイクゴールズについて、フリースクールについて、マザーレイクゴールズの市民への広がり、問い、マザーレイクゴールズの認知度は。マザーレイクゴールズとは、琵琶湖を切り口とした2030年の持続可能社会への目標ゴールであり、琵琶湖版の SDGs です。答え、県のアンケート調査令和3年11月では、言葉は知っている 19.8%、 内容まで知っている 6.2% でした。問い、県との連携は。答え、県や民間事業者と連携して、湖岸に落ちているレイクグラス、空き瓶等が水流で経年変化したガラス玉のようなものを米原駅サイクルステーションで展示する事業を計画しています。こういった遊びを通し、湖岸のゴミに対し意識が向くような環境を醸成する準備を進めています。問い、小中学校でのマザーレイクゴールズの取り組みは。答え、琵琶湖を中心に捉えたマザーレイクゴールズの考え方は、子どもにとって SDGs よりも身近です。まずは指導者がマザーレイクゴールズを意識し、教育にあたることが重要で、令和3年12月の定例教育委員会ではその意義を伝えました。また教育委員会事務局にはその内容を学ぶよう指示しました。滋賀県では40年以上前、県民が主体となった石鹸運動が展開され、琵琶湖を守る、環境問題を自分ごととして考える県民性が受け継がれています。各学校の環境学習にマザーレイクゴールズの精神を大切にした学習を位置づけ取り組みます。問い、問題意識を持っていただくための今後の行動は。答え、マザーレイクゴールズは琵琶湖版 SDGs として、琵琶湖を守るという身近な切り口で無理なく参画できます。琵琶湖保全のため美化活動などを行ってきましたが、引き続き琵琶湖やその周辺の自然や暮らしにおけるゴール目標に向け取り組みを進めていきます。不登校児童生徒への米原市の対応。問い、令和3年3月の一般質問で取り上げて以降、不登校児童生徒の人数に変化は。答え、全国的に増加傾向で、米原市も平成29年度から昨年度までで34人から49人と徐々に増えつつありますが、県平均と比べると低い状況です。問い、不登校児童生徒への今後の対応は。答え、学校に登校するという結果のみを目標とせず、児童生徒が進路を主体的に捉え、社会的な自立を目指すための支援をします。不登校児童生徒の状況は様々なため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、専門的知見に基づきアセスメントし、個々に応じた支援につなげます。さらに4年度からは新規事業としてフリースクールを利用する児童生徒の保護者へその費用を支援することで通いの場を確保したいと考えています。
細野正幸議員、鮫貝水の駅今後の予定について、オミクロン株を踏まえた対策について、 DX デジタルトランスフォーメーションの推進状況について、鮫貝水の駅をどうする、問い、鮫貝水の駅の現状を踏まえ今後の計画は。答え、鮫貝水の駅は電気の法定保安点検の結果、老朽化等による危険な器具、技術基準に適合しない配線等が存在し危険な状態にあることが判明したため、令和4年1月8日から休館しています。また建物を放置することは景観、防犯、防災の面で問題とのご意見もあり、地域イメージの損失にもつながりかねないと懸念を抱いています。一刻も早く民間の力もお借りし、鮫貝地域をはじめ市民に有益な活用が図れるよう 準備を進めていきます。鮫貝水の駅の外観の写真が1枚あります。新型コロナワクチンの接種の推進を問い、ワクチン接種3回目の現状、感染状況は、答え、3回目の追加接種は2月28日現在で2回目の接種を終えられた28,767人のうち7,041人、約 24.5% が接種されています。また2月28日現在の累計感染者数は1011人です。問い、3回目の接種が進まない状況をどのように打開するのか。答え、希望されるワクチンに偏りがあり、思うように予約枠が埋まらない状況にあると分析しています。前原市へのワクチンの配分は十分あり、安心して接種していただけるよう、ワクチンの特徴や副反応の状況、ワクチン接種の重要性などの情報提供に努め、ワクチン接種を促していきます。DX、デジタルトランスフォーメーションの推進状況。問い、行政 DX で、誰一人取り残されない社会の実現を目指す必要性がある。本当に必要な人に必要なサービスを提供する行政 DX をどう進めるべきか、その基礎となるのがマイナンバーカードであるが、取得率向上への取り組みは。答え、マイナンバーカードの取得数、交付枚数は1月末時点17,353枚で、取得率は約 45% です。普及促進のため、マイナンバーカードの交付体制増強や、4月からのコンビニ交付手数料の引き下げ、マイナポイント第2弾、マイナポイント支援窓口の設置等を実施していきます。問い、デジタル申請が苦手な人への支援策は、答え、スマートフォン活用講座やマイナポイント支援窓口の取り組みを継続して行います。問い、米原市の DX の基礎となる舵取りを進めるにあたり、市長の所見は。答え、昨今の情勢から官民におけるデジタル化をめぐり課題が明らかになりました。デジタル化による各分野のデータ連携は、複合的な地域課題の解決にも役立ち、デジタルを活用したサービスの質の向上を目指し、この恩恵を享受いただけるよう取り組みます。また、重要なことは、デジタルは目的ではなく、どう豊かに暮らしていけるかということであり、本質に向き合いながら DX を進めていきます。中川松尾議員、老老介護及び高齢者への介護について、小中学校のタブレットの使用状況と授業での課題・問題について、老老介護の実態について、問い、高齢化が進む中で市内の老老介護の実態は、答え、令和元年に実施した在宅介護実態調査の結果では、介護者の年齢は60代が最も多く、50代、70代、80代の順で続きます。高齢化が進み、さらに老老介護が増えることが予想され、介護者の負担を軽減し、不安を抱える高齢者に寄り添う、安心して暮らせる町への取り組みを推進していきます。問い、家庭における高齢者介護に関する見守りは、答え、高齢者の介護は身体的、精神的にもかなりの負担だと思われます。訪問サービスや通所サービス等の介護サービスを利用いただき、地域の人や民生委員、地域包括支援センター等、関係者や機関が情報を共有し、直接訪問を行っています。住み慣れた地域で生活し続けられるよう、地域全体で家庭を見守っています。問い、介護をする中で虐待等があったか、また状況の詳細は。答え、米原市において2年度は6件あり、 本年度2月末現在で9件ありました。9件中2件は夫から妻に対する虐待で、7件は息子から高齢の父や母に対する虐待です。虐待の要因は長引く介護疲れで心身ともに疲労していることを誰にも相談できず孤立したことなどです。虐待の早期発見、早期対応に努め、ケアマネージャーが介護者の異変に気づいたときは、地域包括支援センターと家族を含め、関係者による会議を行い、介護者の負担軽減が図れるよう、関係機関が連携し、家族を支えていきます。私立小中学校でのタブレットの使用状況及び授業の課題。問い、故障した場合、メーカー修理に2ヶ月前後かかるのはなぜか。また、修理中の授業はどのようにされているのか。答え、世界的に半導体等の部品が不足している現状から、修理期間が長くなっています。また、修理期間中は予備のタブレットで対応しています。問い、小中学校の授業でのタブレットを用いた、ICT 教育における課題・問題点、また今後の進め方は。答え、ICT 機器の活用は、個別に最適化された教育や情報活用能力、考える力の育成につながるものです。学習活動のすべてで ICT 機器のみを活用した授業を進めるものではなく、従来通り、直接体験を大切にした教育を進め、学びをより深めるために便利な学習道具の一つとして、ICT 機器の活用を進めていきます。また、昨年9月には、情報モラル教育及び健康面への配慮と題した手引き書を各学校に配布し、指導がより充実するよう努めています。授業等で使用しているタブレットの写真が1枚あります。藤田正雄議員、環境と景観を破壊する伊吹山の採石事業の中止を求めることについて、使いやすい高齢者等住宅除雪費補助制度の改善について、伊吹山の採石事業についての市の考えは、問い、伊吹山を守る自然再生協議会とは、答え、地元や関係団体、企業、行政などが一体となり、伊吹山全域の環境や景観を保全するための地域的な取り組みを実施している組織です。問い、採掘計画に対する市の見解は、答え、工業法に基づき国が許可していますが、事業を承継した現在の採掘業者と平成24年に自然環境保全協定に基づく覚書を県が締結しています。締結するにあたり、採掘計画に対する技術的条件のほか、影響を最小限とする採掘方法など意見を述べています。問い、環境保護事業等の話し合いは。答え、事業者と県の覚書に基づき、引き続き環境保護事業も継承されていると認識しています。問い、経済的な状況での撤退はあるのか。答え、採掘業者が経済の状況や展望を勘案され、採掘計画を策定されるとのことで、撤退についても事業者が判断されることです。問い、計画に対し市の意見の必要性は。答え、今後の採掘計画等が示された場合は、必要に応じ、市の意見を述べる機会はあると考えています。問い、伊吹山に対する市長の思いは。答え、伊吹山は前原市にとどまらず、湖北、湖東の景観を形成し、そして県内最高峰の山として、琵琶湖から見た美しい風景の中での存在感を考えたときに、伊吹山の環境や、景観を守るという地元自治体の意思を明らかにしていきたいと思っています。三島池から望む伊吹山の写真が1枚あります。高齢者等 住宅除雪費補助の改善はできないか。問い、補助金の申請状況は。答え、3年度においては2月末現在で25件となっています。問い、対象にならなかったケースは。答え、屋根の雪下ろしを伴わない除雪のみの相談があり、対象外とさせていただきました。問い、補助金の対象となる登録事業者数は。答え、7事業者です。問い、研修会等の計画は。答え、大変危険な作業であり、市民に向けた研修会等の実施は考えていません。問い、自治会や地域グループの請負いはできないか。答え、現在38の自治会において、自主防災組織等を中心に、ボランティアによる除雪支援体制を構築しています。シルバー人材センターについては、屋根の雪下ろし等、高所作業は禁止されています。問い、有償ボランティアの活用は。答え、2月上旬の豪雪においては、市内外のボランティアにより、無償で除雪作業を行っていただきました。また、地域お茶の間創造事業においても、除雪作業を実施されている団体もあります。問い、補助金や対象者の拡大はできないか。答え、対象者の拡大は、ニーズの把握や必要性など検討していきます。また、補助金については、その適正化に向けた見直しの中で検討していきます。矢野邦明議員、新型コロナウイルス感染症第6波の対応について、文化財保存活用地域計画策定について、新型コロナウイルス感染症第6波の対策について、問い、米原市の自宅療養者への独自の食料支援対応は、答え、子育て世帯への取り組みとして、学校や認定こども園を通じて、市へ情報提供することに同意を得た家庭に対し、安心して療養をされるよう、保健師が健康相談と一時的な食料やお菓子の配布を行っています。問い、学校における運動会や修学旅行等の学校行事は、協調性、社交性などの人と関わる力、非認知能力、生活習慣等に影響を与えることから、工夫を重ね実施されている。一方、地域活動は他人の子どもに責任が持てないとして中止され、子どものテレビやゲームの時間、スクリーンタイムが多くなり、将来に与える影響は大きい。ワクチン接種も進む中、地域活動の重要性を発信し、地域活動再開の後押しをすべきでは。答え、現時点では積極的に推進していく状況下にありませんが、ウィズコロナを見据え、新しい生活様式の中で地域活動を実施されるよう、状況を踏まえ、情報発信や啓発を行っていきます。文化財保存活用地域計画について、問い、過去2年間における市内の文化財の調査方法、調査の成果と公表については、答え、自治会や活動団体調査で約1000件の情報が集まり、現在資料の整理中です。今後、文化財の種別ごとに分類し、計画書の資料として公表する予定です。問い、文化財の保存活用に関する課題、取り組みの方針、措置について計画策定されるが、これに先立ってどのような問題意識を持って臨むのか。答え、少子高齢化や人口減少等で歴史・文化等の保存や伝承が危惧される現状です。本計画では、指定・未指定を問わず文化財を掘り起こし、歴史・文化等の滅失・散逸を防ぎ、保存・伝承に取り組みます。また、伊吹山や蛍・街道等のテーマを設定し、地域や活動団体と共同して保存活用していくためにネットワークを構築していく構想です。 問い、前原市には放っておいても観光客が訪れる多賀大社や彦根城のような文化財はなく、ブランド力の向上や観光拠点としてのさらなる磨き上げが重要である。一例だが、秀吉と三成出会いの像の建立、長浜駅前にあるため長浜市観音寺と勘違いしている観光客もいる。長岡駅前の蛍像の建立等により、渋谷駅の中堅八高像のような効果も期待できるはず。また現存の文化財の観光価値を高める活用計画により、住民の参加意識を盛り上げるべきでは。答え、話題となることや観光客との交流は地域住民の誇り、愛着、参加意識の高揚を生み、その関心により地域資源を維持保全する機運や文化的な効果を高めます。このため様々な手法により情報の発信を戦略的に行い、文化財の価値を高める取り組みが必要です。長浜駅前秀吉・三成出会いの像の写真と、大原観音寺国指定文化財本堂・鐘楼・総門の写真があります。